YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、9月27日火曜日、第384回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、池花摂修流は次期家元、増野光原さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末はですね、学園スタッフ的には当サブパーソナリティの天音夏さんとかね、また彼女からご紹介のゲストの方々ご参加の吉祥寺におけるですね、劇団ホワイトキャンパス第5回公演、サイレンスの方をですね、拝見しに行きたかったんですけどもね、しかしその前に、まあ、日頃から大変お世話になったり長きにわたってお付き合いさせていただいております、いけばな摂修流は増野さんのですね、ご流派の方がですね、なんとこの度80周年を迎えられるということでね、そちらの池花展が代官山はヒルサイドテラスにて開催されるということでですね、そちらとなんと被ってしまいましたことからね、そちらの方を優先させていただくというふうなことでですね、そちらの生け花展を伺ってきたわけなんですけども、まあ拝見させていただくにはね、ちょうどまあ時間的にも本当にお花がですね綺麗な時期で、素晴らしかったには違いないんですけども、そんな風にしてね、どんどんまあ秋めいてくるとですね、いよいよそんな風にしてイベントとかですね、まあ企画そういったものがこうあちらこちらで目白押しになってくるのかなと、思いながらですよ、我が学大 FM 的にもですね、その学 F 文化祭をですね毎年恒例秋口にお送りしてるわけなんですけども、さて今年はどうしたものかしらといったところでね、ふと自分の足元を見ないではいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはメールをいただいたところによりますと、本日の目黒区民さん祭りでは大変お疲れ様でした。さっきまで前ちゃんと飲んでましたよ。なかなかできない貴重な体験をさせていただいて、こちらこそありがとうございました。暑さにやられて、途中ぼやーっとしてしまったのが、悔やまれますが、来週も張り切って頑張りますので、よろしくお願いいたしますといった、そんなイベントの暑さにも、また先日の風台風にもめげず、懲りずに頑張る学芸風はお笑い系担当第4週目サブパーソナリティといえば、こちら。
西尾ゆり子です。
はい、そんな西尾さんとお送りしてまいります学大 FM ですけども、さあ西尾さん的にはぼやっとしてしまった暑さとか、日焼け止めも傘もなしで、もう太陽になんかこう向かっていくあのイカロスのようにすごい調子でやってましたけども、まあとにかく目黒さんま祭りも無事終了したわけなんですけども、そんなことも含めて、はい、ここのところの近況をね、お伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、まあまずはですね、
はい、
まあまあ何はともあれ、
うん、
あのまあ日焼けでは悲惨な目に遭いましたけれども、うん、まあ無事にそのさんま祭りは終わり、
はい、
翌日でございます。
はは、
敬老の日でございましたね。
敬老の日はね、ありましたね、はい。はいはい。
敬老の日ということで。
何でしょう、連休だったからね。
ええ。
はいはい。
もうとんでもないシルバーウィークでございました。
あ、どうしたんですか。
いや、仕事ですね。
ほうほう、お仕事。
仕事。
うん。
敬老の日がもう、一日中アホみたいに忙しくてですね。
おらら、結構なことじゃないですか。
いや、結構なことなんですけれど。
なんだけども、忙しすぎて。
忙しすぎて、
アホみたいに。
もうアホみたいに。もう自分がぐるぐる回っちゃって、全く役立たずという、
ほらも
悲惨な状況を迎えまして、ね。おぉ、
なるほど。
まあでもすごい売り上げだったんです。
おれおれおれ、
あの敬老の日1日で、うん、92万売りました。
92万円って言ったら普段の売り上げが大体どのぐらいなのか分かんないので、どのぐらい大変なことなのか分かんないですけども、
普段はですね、はい、まあ、普段はまあ一定15万20もいかないぐらいの感じなところが、
すごいじゃないですか、
倍の倍にいってしまいまして、
もうこの秋口のやつ、あの一回りごっそり売り上げちゃったみたいな。
もうどうすんだこれっていう感じで。
それで例えばあれなんですか、そういうので、はい、余分に、
はい、
そういったのこうあれなんて言うんだろう、このそういうご祝儀みたいなのが出たりなんかするんですか。
いえ、そんなことは一切なく
て、ね、そういうのなくて
もう淡々と、もうだシルバーウィーク、もうその週がもう全体的にそういうイメージだったんですね、
ま
あ、平日はまあ
どうしちゃったんだろうね、
そこまでいかないんですけど、
うん、 急にじじいとかばば増えちゃった
の。ええ、もう
そんなことない
だろ。いやそんなことないんですけど、
毎年増えてんね。
まあ、やっぱりこれはおばあちゃんに食べさせたいの、90いくつなんですけどねとか、そういう人がいたりとか。
ね、今年のね、はい、あのそういうのは、そういうところにも震災の影響が反映してるのかもしれない ね。あ、それはもう心根が優しくてね、はい、あの結構なことなんじゃないですか。
いやすごい。
でも、もあの要するにその従事してる人間にとっては大変だったと。
もう大変でしたね。なるほど、ね。あとお彼岸もあったわけですよ。
あーはーはー。
まあお彼岸は、まあ、うちは弁当なんで、うん、まあまあさほど関係はないんですけど、うちの隣がおはぎ屋さんなんですけども、うんうん、おはぎの売れ行きたるは、まあ、まあこれ金額は知りませんけど、まあすごい大行列だったんですね、はいはい、
なるほど、はいはい。
いやー彼岸おはぎかと。
おはぎかと。
まあ、私おはぎはあんこがあんまり好きでないんで、うん、ちょっとおはぎはあんまりご縁がないんですけど
、まあ、甘いよりはやっぱりまあちょっとね、まあ、辛口の芋焼酎の方がみたいな、
あ、そんな感じで、
そんな感じ で、 そんな感じで軽い感じでまあだからそれはまあ私、はい、連休を相対的に言うとその中の、一環として、はい、目黒さん祭りがあったわけですけども、
学
級的にはまあプライベートのあなたのね、はい、そういった経営の日だったりとか、あの、はい、プライベートのお仕事大変だったっていうのはあのよくわかりますし、それはそれはもう伺っておくわけなんですけども、
はい、
あの三祭り的にはいかがだったでしょうか。
はい、ですね、はい、まあ、やはりそのメールで送らせていただいた通りに、うん、もう暑さにやられてぼーっとするという、もうどうしようもない失態をしてしまいまして、もう恥ずかしい限りなんですが、まあまあ、まあ、今日はもういい加減涼しくなりましたし、今日は室内だし、うん、張り切ってシャキシャキいきたいと思います。
なるほど。イベントとしてはでもどうでしたか、盛り上がってる感ありましたか。
ね、食い担当としてはですね、
食い担当としては、
はい、うん、あの何も食べれなかったのが残念極まりないのと
ホルモン、ホルモン言ってたもんな。
ホルモンとサンマですよ。
サンマをね、
サンマがメインなはずなのに、うん、なんか食べれなくって、もう悲しかったです。
なるほどね、はい、まあまあ、でもそういったイベントにまあよ一応一通り参加していただいて、はい、またその様子を知れたところでまた来年でもね、
はい、
日傘を用意するとか日焼け止めを用意するとか、
う、ね、もう万全の準備での
状態でね、はい、参加していただければなというふうに思いますけどね。
はい、
まあ、いずれにしても目黒さん祭りの方もですね無事に、終了したことでですね、はい、学術的にはいつものレギュラー放送としてですねこちらのインファームさんに戻りまして、改めてレギュラー放送をお送りしてまいりますということなんですけども、本日は千本桜ホールは三田社長からのご紹介のね、若くてもピチピチのね、は
い、
フレッシュな劇団の関係の女性のゲストの方もお待ちかねのことでね、はい、早速始めてまいりましょうかね。それではいつものサンママンことキーボー伊藤と、はい、
西尾由里子の
爆大
FM。
でお送りしてまいります学大 FM ですけどもね、まあ三万万的にはですね、今日はもうやっぱりねここに移ってきてから、早1年と7ヶ月ぐらいになるんだと思うんですけども、
はい、
やはりそんな意味でね、まあ、学F 自体は7年と5ヶ月ぐらいやってるんですけど、はい、長きにわたってあのマスターともお付き合いさせていただいてるんで、マスターの方から今日はだいぶセッティングに苦戦してないとか言って突っ込まれちゃっていやその通りなんですよっていうのは、やはりほら目黒さん祭りで出張放送してるから、それのやっぱりね、いつもとちょっと段取りが違ったりとか、
そうですよね、
うん、してたりとかね、またあれがないこれがないとか、 あれどこ閉まっちゃったんだろうなとか、そういったこともあってちょっとまあ準備に時間がかかっちゃったりとか、
はい、
今日はまた私感じのイヤホンがやっぱりちょっと用意できてなくて、
あらあらら、
いつもとちょっと段取りが違うっていうか様子が違うので、
はい、
なんていうんですか、編集だとか、録音の方に支障がなければいいなというふうに思ってるんですけど、はい、そんなこともあのご理解いただきながらですね、ご理解いただけないかもしれませんな、何やってんだ、イヤホンぐらい用意しとけよって言ったら話には違いないと思うんですけど、まあまあやはりね、いろいろあるなと、
はい、
もうやるたんびに思うんだけど、毎回いろんなこと出てくるなと思いながらのね、
はい、
目黒さん祭りでしたけども、さんまも、
はい、
あの楽器どもの吸収をしっかりこれ傷んじゃってるでしょ、これ
大変な感じになっちゃいましたね、
ダメージ大きいんでね、あ、大変です、いろんなことありますわ。
そうですね、
はい、まあまあ、しかしそれでもね、
はい、
やはりあのやっていく中で今日みたいにまたね、
はい、
こういうフレッシュな若いお嬢さんがですね、
はい、
楽屋に、ちょっと怖いもの見たさで、
そうですね、これはね、
なんだろうみたいなことで、ね、参加していただけるということで、
はい、
そういったことはもう大変ありがたいかなというふうにね、思わないではいられないので、本日のね、各地域に根ざした コミュニティ FM、ね、学大 FM 頑張って放送の方は西尾さんと一緒にね楽しく愉快にお送りしてまいりましょう。
はい、
まず最初カキコ&ベルの紹介でございますけども、そんな目黒区民さん祭りでは大変お疲れ様にしてありがとうございましたということですね。これはまあ私の方で BBS に書き込させていただいた内容には違いないんですけども、一応改めてアナウンスさせていただきたいと思います。
はい、
さて当日集まりました義援金についてですが、以下の通りでしたのでお知らせ申し上げるとともにご確認ください。また後日納付送金が済みましたら学部 BBS 並びに放送内にてお知らせさせていただきますので、それにてご確認とともにご承知をいただけましたら幸いです。そしてできる限り今回に限らず義援金活動は続けて呼びかけていきたいと思いますので、引き続き皆さんのご理解とご協力のほど何卒どうぞよろしくお願いいたしますということですね。これはまあどういうことかと言いますと、西尾さんの方から説明していただけますか。
はい
はい、義援金ですよ。どういうことになってましたっけ。義援金は、はい、
義援金はあの、はい、箱を用意しまして、
ね、箱を用意しまして、
はい、
誰が用意したんだっけ。
はい、私が用意した。
そういうことを言わない。そういうこと、そういうことを言わない。
あ、そうですか。はい、はい、もう慌てて百均へ走り、
うん、
あ、百均に意外と都合のいいものがあるなと。
うん、うん、そうそう、そういう話、まあ、そういう話、はい、
あの小ぶりですけれどもね、うん、あの飴とかなんか入れちゃいそうな、うん、あの箱が見つかりまして、
はい、
はい、そちらを現金箱として用意していただきました。
うん、で、
はい、
貼ったのは、
貼ったのは、うん、なんだっけ、あの本部、
はい、
はい、あの三祭りの本部から、うん、いただきまして、
はいはい、
この用紙を貼りなさいということでいただいたのを貼らせていただいて、
うん、
はい、
ちゃんとね、
ちゃんと
それはもう怪しい募金のあれではありませんよと、
はい、我々の手作りではありませんと、
はい、
はい、三松の本部からいただいた紙をちゃんと貼っての、はい、アピールで、現金を呼びかけさせていただきました。
はい、まあ、そんなことでですね、詳細的に申し上げますと、まあ領収書、まあ、だからこれはもう明らかにですね、そういった形でちゃんとしたものであるということをお知らせする意味での、ご紹介なんですけど、1000円が1000円、500円が1000円で、だから1000円が1000円札1枚ということですよ。で、500円が、まあ、2枚です。1000円ということね。
はい、
そういったこと形で、ご確認いただきたいと思うんですけども、
はい、
で、100円が1200円。で、50円が150円。10円が200円。5円が25円。1円が、13円ということで、合計3588円。
はい。
はい、こちらに。
あ、確認させていただきました。はい、3000。
ちょっと、あなたの口からちゃんと。
はい。3588円、
はい、
学大 FM から、送金いたしました。
どちらへ。
これは目黒区民、目黒区民祭り実行委員会様へ、
はい、
送らせていただきました。
間違いないですね。
はい、
あなたの方で確認いただきましたね。
はい、
確認させていただきました。これ二人で共謀していると何の意味もないんだけどね。
そのためにそんなことはございませんのでどうぞご安心くださいませ。
まあまあささやかかもしれませんけどね、
はい、
気持ちのこもったものでございます。このちっちゃなね、はい、お嬢ちゃんなんかも、
はい、
入れてくださってね、
はい、
そういったことの心がこもったものでございますんでね、
はい、
わずかって言いましょうか、ささやかかもしれませんけどもね、一日でも早い、復旧復興のね、はい、お役に、少しでも立てればな、ありがたいなというふうに思われる次第ですよ。
はい、
はい、続きまして、
はい、
どうぞ。
はい、すみません。はい、10月のラジオ、あ、失礼しました。10月のラジオのゲスト詳細です。
はい、
阿久津香織さんからです。
はいはい、
はい、さんま祭りには参加できずに申し訳ありませんでした。来年は参加したいです。
ほう、
さて、次回のゲストはお笑い芸人パンパン軍団や、役者もされている革新さんと、こちらは三山達也さんとお読みするのかな、うん、はい、間違ってたらごめんなさい、三山達也さんです。そこでキーボーさんにお願いですが、うん、私のコンテンツ部分で2人にコントをやっていただきたいのですが大丈夫でしょうか。ご検討くだ、ご検討願いますよ、うん、よろしくお願いいたします、うん、とのことです。
面白いよね、
はい、
あなたもどう、3人で 3P でやってみたら。
あ、
あなた出番じゃないもんな、来週だからな。だから阿久津さんのところの事務所、第1週目サーパーソライティをやっておいての阿久津香織さんのところの、
はい、
グローリースタイルプロモーションかさんからですね、やっぱ
お
笑い系の方がいらっしゃって、学園風ではミュージシャンの方が弾き語りで演奏されたとか、
はい、
まあ、軽くお芝居をされたみたいなことはあったけども、スタンドマイクを立てて、
はい、
ちゃんとした形でコントを演じるみたいなことは今までなかったと思うんで、
それ
をやりたいと。
ああ、これコントなんですかね、漫才じゃなくて。
あ、漫才か。漫才って書いてある。
あ、いやいやいや、コントって書かれてますけど、
うん、
2人だとなんかどうも漫才のイメージなんですけど、これは
コントでいいんですかね。でもまあ、要するに2人でもコントってはコントだし、だから漫才って言ったら、しゃべくりだけってことじゃないですか。
あ、
だから要するに何かこうアクションが入って、君何やってんねんみたいなとかだけじゃなくて、あの要するに何かを想定して、
もっとお芝居的な感じなん
です
かね。
っていうこと仕立てじゃないかなっていうふうなことじゃないかなと思うんですけどね。
そういうイメージでいい
ん
ですかね、
これね。そんなことをされるらしいんで、面白いっちゃ面白いよね。まあだから何がどんなふうに飛び出すとか、楽しみにしている次第ではございますけどもね。来週はまあそんなことで阿久津さん楽しんでまいりましょう。はい、でまたゲストの、バンバンパンパン軍団の皆さんね、パンパン軍団。
パンパン軍団ってすごい
言
葉
です
ね。まあはいはい、
楽しみにお待ちしておりますので、
はい、
にぎにしくお出かけになっていただければと思います。さあ、はい、続きまして、東京駅の赤タイル、老舗タイル屋の新たな挑戦ということで、サムライ日本プロジェクト安藤隆二さんからいただいております。常滑の老舗タイルメーカーの赤いタイルさんは、東京駅の赤いタイルをデザインする国内でも稀な、復元タイルの製造が得意のこだわりの焼き物技術を保有するタイルメーカーさんで、この度復元屋プロジェクト、タイル復元請負人としてブログにて、熱い思いを発信しています。ぜひご覧くださいということですね、うん、そして10月6日木曜日18時から富山県砺波市、
うんうん、
どうなんですかね、後でマスターに聞いてみましょう。富山県砺波市ってあるんですか、うん、
ほら
やっぱりマスター
の。あ、そっか、マスターの。
そうですね。文化会館において、青年会議所の皆さんを主催で、地域を世界に発信するためにと題して、中小企業のブランディング PR 術を熱く語ります。一般参加 OK ですので、多数ご来場くださいということなので、ね、ぜひマスターも参加していただきたいなと思います。
わざわざ
実家まで帰
って。実家に帰っていけってことですか。
公園聞きに行かないだろうって話です。難しい字書くんだ。この砺波市ってね。
あのそうですね、
石辺にね、栃木の土地の、あの、はあ、木をどけた方
じゃない方ですね。はいはい、
ね、それで、あの、海の波とかで、砺波市って言われてね。
これ読めないですね。
はい。
え？
じゃあ、でもまさしく、あの、ご実家の方らしいですね。あとでじっくり聞いてみたいと思いますけどね。
はい。
はい、そんなこんなで、ブランディングをあの頑張っておいでのですね、サムライ、プロジェクトの皆さんですね、サムライ日本プロジェクトね、安藤隆二さんでございますけどね。はい、続きまして。
はい。キーボーさん、
はい、
離婚式プロデューサー寺井宏樹さん、
はいはい
はい、先日のフジテレビさんでの離婚式収録ではありがとうございました。
こちらこそ。
さて、ついに今日長年の夢だった離婚式の書籍化が実現しました。
ほうほう。
タイトル離婚式へようこそ、
はい、
出版社リンダパブリッシャーズ、
うん、
著者寺井宏樹、
うん、
定価1000円、
はい、
どこの書店にも大体置かれています。アマゾンでももちろん買えます。ぜひ一冊ご購入いただき、
うん、
清き一票かっこ1000円かっこ閉じをお願いします。
はい、まあ、選挙じゃないんですけどね。しかし彼にしてみれば、要するにこう、まあまあ、念願のね、要するにその自分のこう心血注いだというか、
はい、
まあそういうものの離婚式になるものをですね、我が子のようにこう手塩をかけて育ててきたものが、
はい、
まあその90組ぐらい今まで離婚式を手掛けておいたのかな。でそれにで、まあ要するにドキュメンタリーだったりとか、そういうし、まあものの起こったげ、まあその起こってきた現象であるとか、うそういう、まあ、そういうお話ですわね、
はい、
それをまとめて一冊にしたのがなんとこれ。どんな本ですかこれ。
あら、これはですね、
うん、
このサイズはなんだ。
まあ要するに、まあまあ、あの普通 の, あの、なんですか、ハードカバー的な、まあはい、ハードカバー的な大きさには違いないんですけど、結構しっかりしてるでしょ。
そうですね、
タイトルも離婚式へようこそ、なかなか爽やかな、はい、あの感じのタッチになってますけど、
はい、
まあ、中身がドロドロしてるのかどうかそれは分かりません
。まあ、一応ですね、あの帯には今増えている前向き離婚な人々、笑顔でお別れしましょう、うん、と書かれてます。
はい、そういうことです、はい、私まだあの今日本屋さんで買ってきたばっかりで、
あ、
中も名刀しないんで分かりませんけど、
あ、あらあら、
果たしてどんな内容なんですかね、興味と関心のある方はぜひ手に取ってですね、書店でお求めになっていただくなり、はい、Amazon でご購入いただければというふうに思いますね、
はい、
さあそして最後になりますけども、総流80周年記念いけばな雪舟流展のご案内。いけばな雪舟流は増野光晴さん、いけばな雪舟流は1931年に総流され以来、今年で80周年を迎えました。その記念の展覧会を代官山ヒルサイドテラスにて、開催いたします。秋を彩るさまざまな作品が約40作品、お茶席もございます。入場無料ですのでお気軽にお出かけください。会期の方が2011年9月24日から26日ということでね、これも終わっちゃったんですけども、まあ、一応そのご盛況でしたよということをお知らせするということと、はい、なんと申しましても、こちらのインファームさんをご紹介いただいた、はい、池原雪舟流次期家元のね、増野さんが中心になって、もちろんまあ家元 と、それと福井家元、はい、まあ、お父さん、お母さんですわね、はい、まあ、ご一緒に、そういった展示会と言いましょうか、接種流展を開催されたわけなんですけども、はい、なかなか盛大でね、雰囲気もこうよろしくて、代官山だけにこうお上品な感じだったり、またこう、はい、なんでしょうね、山の、代官山ってぐらいだから、ちょっと山じゃないですか、
うん、
だ
から
まだその、
う
ん、木々がこうこもってるような中に作られたビルなんで、代官山っていうのは大体そういう設計らしいんですけども、あんまりこう高い高層ビルみたいなの建てないみたいなね、そういうことがあるらしくて、だから情緒性豊かな中で、はい、取り行われた、ましてほら、生け花だから、
生け花ですからね、
いい感じで、
はい、
綺麗なお嬢さんたちばっかりお集まりの中を、
まあ、ね、
はい、私もこの格好で行かないから
、いや、それ普通で行かれたんでしょ、
入れてもらえないから、さすがに。でも、ね、やっぱり目黒区長なんかもお越しになったりしてね、目黒区長とまたご挨拶ですよ、その場で、
ま、
この前は、三祭りどうもありがとうねっつって、そのお花の席でもまたご挨拶させていただいたりなんかして、まあそんなことでね、だから80年だから、
長いっすよね、
それはもう、やはりね、はい、歴史のある、まあ、生け花の宗家ということには違いないので、
はい、
まあまあそんなことで、それは目黒区長さんもお越しになれば、
はい、
ね、そこ紛れて3万も行きますよ。
紛れると。
まあ、ますますのね、ご活躍、ご盛況、ご繁栄を、ご記念申し上げるばかりですけども、
はい、
そんなことを背景にですね、生け花接種流フェイスブックのページではですね、ファン数も7600人を超えて、生け花関連では、最大規模になっていますというふうなことでね、頑張っておいでなんで、ますますどうぞ、そんなことでですね、はい、盛況を極めていただければなというふうに思っておりますし、今後ともまた学費的にもですね、いろんな形でコラボレーションさせていただけるのを願っておりますので、今後ともどうぞ、はい、増野さんね、よろしくお願いしたいと思います、
はい、
そしてこれはおはがきでいただいたんですけども、最後になるんですが、まず最初にですね、学大 FM の顧問とも称させていただいております庶民文化研究家の町田忍先生、
はい、
もうこれ銭湯大家ですよね、日本の銭湯の中ではもう本当に、この人の右に出る方はいらっしゃらないっていうぐらいですね、
はい、
あとまあ昭和の、
はい、
要するにそのレトロですよね、そういった文化をご紹介しておいでの庶民文化研究家の町田忍先生、
はい、
そちらがですね、懐かしのお薬博覧会という形いろいろコレクションしておいでなわけですよ、
お薬ね、
うん、
はい
はい、特にまたそういったお薬の中でも、
はい、
昔はほらそれこそ、まあ、マスターのところにいながらね、富山の方とか、そういったそれ満金丹とか、要するにそういう昔からのこう古い中条糖だったりとか、ケロリンとかいろんな
ケロリン、
あるじゃないですか。あると分かるの。
ケロリンは分かる。
はいはい。それとか、まあ、はい、そう。それとかね、せいろがんとか、
はい、
そういったののパッケージとか、はい、その、なんていうの、そういうのを集めておいだったりするんだよ。だからケロリンのさ、お風呂に黄色いやつあったし、
OK。
ああいうののコレクションなんてさ、もう、年代物ですごいものがあるんだよ。あれ、同じようだけど、また大きさも違ったりとか、
まあ、
ちょっと色もね、薄黄色だったり、黄色だったりね、いろいろ様々だったりするので、そういうのを集めて、集めてるのを展示されるようで、
いいですね、それ、
はいはい、なかなか情緒があってこちらもよろしいですよ、10月1日土曜日は午後1時から3時ということで、場所の方がですね、これは東京都台東区雷門 1-14-6、黒沢ビルの2階ということです。電話番号0358-30-8130、0358-30-8130ということですね、入場料が1000円、30坪の秘密基地ということでですね、そちらと同じビルでなさるということですね。で、イベントの方は、まあ、先着50名様、まあ、予約受付中ということで、これあっという間に、意外とね、バーッと、
ね、
いっぱいになっちゃったりするんで、できたら早めに、予約されてから行かれた方が、無難だったり間違いがないと思いますよ。
はい、
トークショー、これは町田先生と、あと、アホ丸さんっていう方がね、写真家の方がおいでだったりするんですけど、この方のコレクションもすごいらしくて。
はい、
で、まあ、その薬との歴史とかですね、パッケージ、デザイン、そういったものについて、三遊亭アホマロ師匠と、トークをされると。で、実演としてはガマの油売り、
ガマ油ですか、
うん、拙者親方ともさ、お立ち会いのうちにご存知の方もございましょう。あ、これはウイロウリ、
これはウイロウリ、
あ、ウイロウリもやるんだ。あとウイロウリも あるらしいですよ。
ウイロウリ、
ウイもやるらしい。だから大道芸のそういう、まあ、芸能家の源五郎さんっていう方が、
はい、
演じられるのかしら。まあ、そういったことがあったりしてね、こういう内容の懐かしの、
はい、
はい、そういうのがありますんで、ぜひ、お興味と関心がある方はお出かけになっていただければなというふうに思います。さあ、そして本当に最後の最後になりますけども、これはなんと、 この前の目黒のさん祭りの、イベントが終了した後に、軽く、それこそ、あなたは舞ちゃんとずっと飲んでたみたいだけど、はい、私ともね、また宮城県で、蔵王ありがとうのんちゃんも参加してくれたことで、4人でね、はい、打ち合わせ、まあ、その、反省会でもないんだけども、ミーティングみたいな形で、
はい、
さん祭りを振り返るっていう形で、お食事をさせていただいたときに、
はい、
まあ、前々から私もちょっと、まあ、申し上げてますんですけど、学大 FM もね、やっぱりこれからどんどんステップアップしていかなきゃいけないし、いろんな意味で、改革改善していって、いいものにしていかなきゃいけないという部分で、はい、あの時に西尾さんにちょっとここでは言えないけど、
はい、
偉い方に、
はい、
学F どうしたらいいでしょうみたいなことで、ご相談させていただいたりとか、
はい、
話しかけてる部分があるんですよ、
はい、
偉い方にっていうふうにお話ししたのをあなたは覚えてない？ちょっと上の人にお話ししてるからみたいな。
あ、
覚えてないですか？何聞いてんだ？
何聞いてたんでしょう。
まあ、熱でぼーっとしてたからね、あの時はね。
はい。
その方がこちら。
はい。はい、
このおはがき、ちょっと読んであげてください。おはがきの内容を読んで差し上げてください。
はい。
はい。
伊藤清光様。
はい。
お便りありがとうございます。
はい。
ラジオ、夢の話など、頑張ってください。
うん。
私は現在、劇団金金塾公演などが忙しくやっております、
うん、
お送りくださいました、CD 必ず、拝聴いたします、
うん、
相川金也さんです。
そう、
はい、
相川金也さん知ってる？
いや知ってます。いや知らないわけがない。
そう、
はい、
ね、もうそれこそ、なるほどザワールドから、
はい、
もうそれもっとさかのぼるとあれですよ、おはよう子供賞のなんだっけ、ロバ君からですからね、私たちの世代的に言うと、はい、それからもうそれこそなるほどザワールドだったり、
はい、
キンキンケランパーベスト30歌謡曲だとか、
はい、
そういう一連のね、もう歌謡史を彩るようなそういう番組をやったりとか、
はい、
最近では何と言ってもアドマチック天国ね、はい、まあ、だからそれは何かというと、たびたび私もご紹介してるんですけど、私が中目黒特集というんで、
はい、
会った時に私のまあ目黒川墓場っていう曲を、ほら、まあ、名曲目黒川墓場
名曲
誰も言ってくれないので歌ってるわけじゃないですか、
はい、
でそれを渚健一さんと相川さんで面白がって取り上げてくれて、
は
い、でエンディングテーマでかけていただいたことがあるわけですよ。
そんな
関係もあって、
はい、
まあ、彼がほら結局、金ケロシアターっていうのを中目黒で大きなシアターをやってですね、
はい、
ひょっとしたら彼女なんかもお芝居やっておいてだからご存知か分かんないけど、そういったそのシアターを、まあ、中目黒在住で、要するに目黒つながりということもあってね、彼はもともとそういう文化放送でパックンミュージックとかで、もうそういう名声を極めた方であって熟達なわけじゃないですか、
うん、そうですね、
もうだから大先輩ですよ、うん、メディア的に、
はいはい、
でまあ、そういう目黒つながりということもあったり、
はい、
目黒川墓場のご縁もあって、
はい、
で今回ちょっとそういうふうにでアクセスさせていただいたら、ご丁寧にこうやって直筆で、
あ、すごいですね、直筆ですよ。
そうそう、似顔絵まで入ってね、
はい、はい、
でまあ、ご返事いただいて、だからそれはもうそのおはがきでとにかく明日何ができる、明後日からどうしようこうしようというお話じゃないにしても、改めてそうやって認識をいただいて、まあ、そういうコミュニティ FM をどんどん良くしていきたい、地域に密着した形で、うん、でまた相川さん熱いのよ、御年ね、72、3歳ぐらいだと思うんですけど、
はい、
すごいその思い入れが、地域に対する思い入れが熱いのと、うん、やはりその原発問題だとか、
はい、
その、なんて言うんでしょうね、その、まあ、メディアに関わっておいでの方は、どっちかっていうと、事なかれ主義的な中で、本当に熱いんですよ。
うん、
でそういった思いもあって、
はい、
そういうものをメディアの中で発信していくのにはどうしたらいいかということを本当に真剣に考えておいでの方なんで、
はい、
そういったこともあって、私がそういうふうに、まあ、アクセスさせていただいて、こんなアイデアとかあんなアイデア聞いていただけませんでしょうか、そういうのできたらいいと思ってるんですけどみたいなことでお話ししたら、こうやってご丁寧におはがきいただいて、
はい、
それについてまた CD もね、間違いなく、だから苦労人だから彼もまた、
はい、そうですね、
モノスローとかそれだってぬいぐるみの中に入ってる若い頃から苦労しておいでなわけだから、
はい、
ね、俺らのそういう地道な苦労もやっぱりご理解いただけるんだと思うんですよ。だって普通この間ハガキとか よこさないもん。
いないですね、絶対ね、
うん、はい、よこさないというかくださらない、
うん、
そだから俺の師匠の
ないってい
う、まあ、言ってしまえばね、
うん、うん、
だからそういう意味ではね、本当にありがたくも、うん、またこういったことをご縁に、
はい、
あと私たちが頑張っていく中で、来年のだから三祭りに相川さん、はい、 あの来ていただくとかね、
そうですね、
そういうふうにしたらまたそれはそれです、
はい、
すごいことになるわけだし、はい、でそういった可能性とかそういうことがね将来的展望がないわけじゃないということをね、はい、申し上げたくて、はい、わざわざまあちょっとこう、ご案内をさせていただいたというわけなんでね、まあ、相川さん、はい、もし万が一この放送聞いてましたらですね、そんな形で舞台 FM も頑張っておりますんで、はい、一つ今後ともどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思う次第でございます、はい、さあそんなことで長くなりましたけども、本日の1曲目をおかけした後にですね、本日のゲストの方をご紹介してまいりたいと思いますけども、先ほどご紹介しましたこの離婚式ね、
はい、
5本ありましたよ、
はいはい、
その離婚式のテーマソングにもがまたあるんですよ、
あら
離婚式のテーマソング、
はい、
はい、でまあそれは寺石がまたキーボーディストとしても参加されたりとか、うん、本人が詩を書かれたんじゃないかなと思うんですけどね、今まあそれこそメディア的にも話題になっております、この前もフジテレビの番組で私もちょろっと参加させていただいたんですけども、
はい、
常識破りっていう番組でしたっけね、はい、そんなことで、ご参加させていただいたりなんかしておりまして、今はまだまだメディア的にも話題騒然でございます、うん、離婚式ね、
はい、
まあ、ご本も出たこととて、テーマソングの曲で聴いていただきまして、その後に本日のメインゲスト、ね、ご紹介してまいりたいと思いますよ、
はい。
それでは離婚式のテーマソングで聴いていきましょう。こちら。
手持ち無沙汰で、ねじ曲げた気分、旅立ちを前に、やりきれぬ思いを胸に、二人肩寄せ合って最後の共同作業、ハンマーに思い込めたら振り下ろすだけ、指輪が壊れた、固唾を飲んだ、エンドロールから始まるストーリー、逆再生が今始まる、運命の糸がどんな色であっても、結ばれたご縁に意味はあるはず、指輪が壊れた、固唾を飲んだ、不具合はどこの、ハッピーな心を乗せて、シュールな結末へと、
はい、そんなこんなで聴いていただきました。本日の1曲目聴いていただいたところで、今日の時事ネタに行く前に、本日のゲスト方を呼び込まさせていただきたいと思います。千本桜ホールは三田社長さんからのご紹介。慶応ミュージカルサークル M は、大年梨沙さんとつぶく若子さんです。ようこそ。はい、こんばんは。はい、どうも。さあ、そんなことでお越しいただいた、慶応ミュージカルサークル M さんですね。はい、大年さんじゃなくて、
はい、
はい、
あなたは誰？つぶく若子です。
つぶく若子さん。
はい。
つぶくさんは、まあ、つぶくっていう名前、名字からしてちょっとあれなんですけど、
はい、
まあ、それは置いといて、もう一人お方はどうされましたか？
あ、もう一人は途中で合流いたします
ので、うん、あ、途中で合流される、
はい、ちょうどよろしくお願いします。
え、どっかでなんかこけちゃった？
あ、違います。
神隠しにあっちゃった？
ちゃいます。
ちゃいます。
制作のお仕事がありまして。
あ、そうなんだ。ね、やっぱりお芝居前だからね、いろんなことがあってね。
はい、
うん、はんはん。まあまあそんなことで、じゃあまあ後でお越しになられると、
はい、
いうことで、ここにお越しになっていただいているのがつぶく若子さん、
はい、
三重県に津っていうところがあるんですけど、一文字でね、
はい、
それに福岡の福、
はい、
で、つぶく、若子さん、
はい、
ね、和む加える子供と書いてつぶく若子さん、これご丁寧に説明しちゃってよかったですか。
ありがとうございます、
はい、慶応ミュージカルサークル M、
はい、
ね、はい、そちらでやはり千本桜ホールさんでの公演が近いということで、そちらを、はい、インフォメーションアナウンスにお越しになっていただいたということには違いないと思うんですけども、
はい、
やはり社長の三田さんからのご紹介ということで間違いなかったですか。
あ、そうです、
はい、
ご紹介していただきます
。はい、どんな感じだったんでしょうか。まあ、いってらっしゃいみたいな感じだったんですか、それともちょっとそういう何ですか、洗礼を浴びてきなさいみたいな、そんな感じだったらしいです。そうでもない
か。どんな洗礼ですか。
いやいやそれはまあ悪の洗礼に決まってるじゃないですか。あんまりいいそんなのあるわけがない。
あ、そりゃそうだ。
まして尺服なんか与えられるわけないし。
いやいや、そりゃそうだ、
はいはい、どうぞどうぞ、はい、お嬢さん的にはどんな感じでしたか。社長とは、三田さんとはあれなんでしょ。
そうですね、はい、最初に下見などに伺わせていただいた時からお話をさせていただいて、
うん、
こちらでやらせていただくことになった時に、うん、学大 FM というのに出るんだよっていうご紹介を、うん、いただいて、はい、それはぜひ宣伝を、させていただこうと思って。
あ、そうですか、はい、だからね、ありがとうございます。もうなんかそういった意味で言うとね、人生のお手にならないようにお願いしたいなと思っていますけども、いやいや、だからね、西尾さんの前だけど、
はい、
つぶくさんは僕はね、なんでこんなに軽口叩かせてもらうかって、まあ、大体相対に軽口叩いてる男なんですけどもそういうお話があった時に、つぶくさんが最初にアクセスくださって、慶応ミュージカルサークル M のつぶくというものですって感じで最初に、更新させていただいたのがつぶくさんだったんで、あ、この方がつぶくさんとかということで、非常にこう私としてはもう何か、どういうんでしょう、初恋の人に会ったようななんか娘
どんな表現なん
ですか。いや、まあ、どうとでも
撮ってい
ただいて、まあまあそのぐらい軽い男なんで、まあまあそういった意味で言うと何かこう親近感があるという意味でね、はいはいはいはい、これぐらいちょっと軽口叩かせていただいてるんですけども、大年さんの方は全然後からね連絡を取らさせていただくような感じだったんで、ちょっとまだわからないんですよ。つぶくさんは私もうイメージ通りだったの。
あ、そうなんです
か。もう本当にこう可愛くてね、
本
当チャーミングでキュート
で、
うん、そういう感じのもう何しろほら二十歳だっつうから。
いや、これは
二十歳っつった
らあ
なた
若いっすね。
ねえ、
はい、
二十歳ですよ。もうどうしましょう。
どうしたらいいんでしょう、これもう。
もうなんかね、
はい、
コロッコロしてるじゃない。いや、コロコロ、女の子にコロコロって表現よくないけど、なんだろう、本当にこう、いや、水シャワーでも浴びるとこう玉になってコロコロ転がっていくみたいな。自分なんか引っかかってしょうがないでしょ、だから。
そんな本当のこと言わんでください
よ。いや、だから、なんとなくこう、自分がそういう時も経験があるわけだから、なんとなくそういうのをこうイメージしさせてくれるっていう部分では、大変こう、嬉しかったりとかね、
はい、
こちらもエネルギーもらえたりとか、
そうですね。
すがすがしい感じになれるっていう意味でですよ。ね、はいはい。まあまあ、そんなつぶくさんでございますけども、こう名字変わってるけど、特にどちらかそういったあれがあったりするんでしょうかね。
ですね、
うん、
私福岡県出身でして。
あ、やっぱりそうなんだ。
はい、もう福岡にしか多分。
あ、じゃあそういうことなのね。
なるほど。地の人がいたら、うん、多分もうみんな親戚だよって言われてるので。
あ、そう。ほら、三重県の津もわかるでしょ。
あ、わかります。
でしょ、ほら、まんざらご縁がないわけじゃない。
あららら
そんなところでつなげて津と福岡で
津と福で、
そうそう、津と福でね。
そうですね。
ね、よろしくね。
あ、はい、
かわいいわ、もうもう おじさんデレデレ
デレデレ。
やっぱりほら、今また年の差婚とか流行ってるから、
あららららららら
そういった意味でも、なんかそういう気分を味わう、なんかそう疑似体験させていただけるのも嬉しいかなって。あ、こういう子が嫁に来るとこういう感覚なのかなと思って、こっちの方がほてっちゃってさ、なんかもう赤くなっちゃって、喜んじゃって、嬉しくなっちゃって。
もうどうすりゃいいんだっていう。
もう、それは幸せな日々なんじゃないですか、加藤茶さんとかさ。
いやー、あれは特別でしょ。
ねえ。
まあ、びっくりしますけどね、本当
に。いや、まあだから、まず分かりませんけどね、そういう話しに来たわけじゃないですけどね。
はいはいはい。
はいはい、まあまあそ、まあ、とにかく、お芝居が近いということで、はい、大体どんな感じの内容なのか、ざっくりちょっとご紹介いただけますでしょうか。
ざっくり、
はい、お芝居の方
、はい、今回のお芝居が、
はい、
音速世界という
題で、音速世界また難しそうな、はい、何しろ慶応だから、インテリだから、インテリだから、
今回もう完全にオリジナルの脚本でして、
うん、オリジナル脚本なんだ、はい、あなた書いたの。
違います、太田優斗と木村 太田優斗。
優斗さんと。
とあと木村彩奈。
木村彩奈さん。
あ、彩奈です。
彩奈さん。
彩奈です。
彩奈さん。はいはい。いやいや、間違ってたら間違ってたね。ちゃんと認識していただける部分では、正しくなるまでやりますよ。1時間かけて2時間かけて。そんな、ま、名前で引っかかってどうするんだみたいな話ですけど。いやいや、それにしても、はい、彼らも慶応の学生さんだったりするわけですか。
はい、そうです。
やっぱり才能のある方が集まるんだね。
そうですね。
はい、はい、そして、音速世界。はい、
で
そんな才能のある方が執筆されて、はい、
で今回はなんか現実とファンタジーと2つの世界がありまして、うん、がなんだろうぶつかるというか、なんか現実のにいろいろあると思うんですけれども、はいはい、うん、そういうなんだろうなんか
ファンタスティックなみたいな、
ファンタスティックじゃなくて結構現実、うんの世界に本当に目を向けた
んだ。
シリアスな世界もあるんですけれども、うん、なんか本当にキャストとかも一人一人がすごい自分に向き合って、うん、すごい頑張って向き合って、うん、現実世界をちゃんと映し出すというか、うんうんうん、にすごい焦点を当てただ
とすると、例えばお話ししてほしいですけども、はい、それこそざっくりと、そういう、まあ、カインドというか種類で言うと、まあ、コメディだったりとか、サスペンスミステリーとかそういう社会派だったりとかいろいろあるじゃないですか、うん、そういうくくりで言うとどんな形になるんでしょう。
あ、多分くくれないです
ね。くくれない。その通りだわ。だって、いや違う、西尾さん、そういうプロフィールもちょっと書いてあったもん。まさしく、なんかジェットコースターみたいなんだよね。
そうなんだ。
そういうことなんだよね。うん。あとそれ沈んでばっかりだから。上がんない。時には上がんないと。そうそうそう。うん、
でも本当に、すごい、もう真剣に。
うん、なるほど。じゃあそういう意味で言うと、今までにないお芝居というふうな試みと、ね、申し上げていいわけですよね。なるほどね。はい。まあそしたらそういう音速世界。ね。で、芝居の方が10月の
?10 月の、8と9にこちらの千本桜ホールで公演をさせていただきます。
そうですね。で、あなたは何をやってらっしゃるの？
あ、私は制作というお仕事を。
制作っていうと具体的にどんなことされるんですか？
何ですかね。学校との、うん、学校でも今回文化祭でやるんですけれども、うんうんうん、そちらとのやり取りとか、うん、実行委員とのやり取りとか、うん、千本桜さんとのやり取り、うん、あと、お年も同じように制作を担当しておりまして、ほうほうほう、はい、お年を主に広報の面で。
お、ってことはもう本当にこういったメディア対応とか何か
な。もう宣伝とかすごい頑張って、ね、チケットとかも。はい、すごい頑張ってお知らせ
とか、はい、じゃあまあね、そういった意味じゃ縁の下の力持ちだったりとか、だって大変には違いないんだけど、
いなかったら大変なことになります。
本当だよね。
制作あっての
本番です。そうか、そういった意味で言うとね、こう見えても西尾さんはね、こう見えてっていうか、見たままって見たままなんですけども、いやいや、だからお芝居の女優さんなんですよ。まあどっちかというとちょっと汚れですけど、っていうかまあお笑い担当って言いましょうか。
まあまあそうなんですね。
はいはいはい。といった形で、やっておいてたんで、やはり制作とか聞くと、うん、もうこうやって熱くこう、語っておいてなわけですね。はい、まあカメラはいじれないですけどね。
カメラまた。
はいはいはいはい。でもやっぱりその制作大変なんだ。
いや大変ですよ。私も制作を兼ねて、こう、本番に出たことありますけど。
うんうん。
いやーもう、まあある意味、ぶっちゃけちゃいますと、うん、雑用なんですけど、もともとかくみんなに頼まれることをもう何でもかんでもはいはいはいって受けても全部こう処理するっていうことですね。もうチラシをもうどこぞこの地域にもう投げに行けって言ったら、はいって言ってもバーってもう巻き巻きに行って、もう店を一軒一軒叩いて、見てください、見てください。
でもそういうのの積み重ねがあって、はい、まあ、それが一つの塊になっていくっていうか、身になっていくわけだよね。
もう終わったら感動しますよ。
そうかそうか。でもある意味、つぶくさんとね、西尾さんの前だけども、うん、私はお芝居のことは詳しいことはよくわかりませんけども、まあまあ、言っても映画でね、ブラックレインぐらいしか出てないので、それは写真見た、お嬢さん、写真。見てないでしょ、あなた。
出れば十分近
所を押せる。見なきゃ。出ないと俺、潰しが効かないんだって。いや、まあ、そう置いといて、いや、その、制作とかそういうのはね、やっぱりこう、プロデューサーとかはそういうのは分かるわけさ。
うん、
そういう、ある程度の役割分担みたいなものね。だけど、なんて、一つそういうの、私が作ってやったんだみたいなことを、うんうんうん、まあ、表面的に申し上げることはないと思うけども、はい、内心の中ではね、やっぱりこう、いいものができたりすると、やっぱり自分で頑張った甲斐があったっていうのは、うん、やっぱり反映された時に、やっぱこう、自分に返ってくるものはあるでしょ、そこはね。 ということは、つぶくさんは、いや、あなたラジオなんで一応ね、首振っててもしょうがないから、はいと、はいとか、はい、うんとか、すんとか言ってくださらないと。はい、ね、はい。これが候補されるんでしょ、だっていろいろと。
はい。
あとこういうマイナーな番組だけじゃなくて、TBS さんとかね、いやいや、わかんないじゃないですか、CX さんとか。
どんなご縁があるかわかりません。
ねえ、わかんない。それこそもうね、MTV だとか、ブロードキャストで出るかわからない中で、それはそういった意味で言うとね、申し上げてるだけのことなんで、その辺ではご理解いただくとしてですね、あだから返事しろって言ってるのかな。
はい。
いや、いじめてるわけじゃないから、ね、いやいや、だから、そういう意味で言うと、候補担当とかにも含めた上で、はい、頑張って、はい、やっていかなきゃいけないなっていう部分ですけど、今回初めて。
あ、制作ですか。
制作。
はい、初めてです。
どうですか、やっぱりやってて大変。
はい、ああ、でも、そうですね、うん、やりがいはすごいあります。
まあ、そうなんだ。なるほどね。いいね。でも、まあ、本当そういった意味で言うとね、
何でも経験した方がいい。
はいはいはい。うん、おー、こんばんは、久しぶりです。どうもどうも。ね。はい。
こんばんは。
もう、銀ファムさんと、ね、ご常連の、はい。まあ、お客様って言えばお客様なんですけど、
はい。
まあ、そんなこんなでですね、学力的には番組進めていくわけなんですけども、あとでじゃあじっくりと、大年さんもお越しになっていただくかどうかわかりませんけども、お越しになっていただくということなので、
はい。
そちらで、あとで、まとめてですね、じっくり。お話をお伺いするとしてですね、はい、学力的にはコンテンツがございまして、私がその読み上げました10項目の中からですね、気になったニュースソースについてコメントをいただくというふうな、今日の時事ネタというコンテンツがあったりとか、あとでまたプロフィール等をご紹介させていただく、あるいは、まあ、学力的な Q&A でいろいろインタビューしていくコーナーがございますので、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いしますね。はい、なんか返事しろって、はい、そんなに緊張しなくても大丈夫だから。違う、緊張しちゃってるんだよね。
ね、
はいはい、大丈夫、はい、だ手とか握ろうか、
大丈夫、余計なことせんでいい、
思わず今腰をずらしたい。
だいぶ間空きましたね、今ね。
そこはね、
うん、
やっぱ下心っていうのは見えるものなの。
いや、当たり前ですよ。
はいはい、はい、失礼しました。はい、そんなこんなでですね、まあ、今日の時事ネタ
先に進まないじゃないですか、もう。
はい、10項目読み上げさせていただきますよ。はい、石川被告ら小沢氏元秘書3人に有罪判決、これは陸山会事件ということですね。続きまして、年金機構参事役を児童買春容疑で逮捕、本人は容疑を否認ということでございました。続きまして、大阪市バス職員刺され意識不明、容疑の男を現行犯逮捕ということでございました。続きまして、ノーベル平和賞もったいないマータイさん死去、埼玉川越で現金輸送車襲われる、警備員が撃たれ怪我、続きまして JR 規制線、紀伊勝浦まで復旧、台風12号で被害、これうちの実家のね、三重県伊勢島の方はちょっと大変な被害だったらしいんで、続きまして浜岡原発永久停止を決議、静岡牧之原市議会、続きましてボーイング787、昔は747だったんだけどね、今787なんだね、アナに納入、当初予定から3年遅れ、続きまして白鵬が20度目の優勝、琴奨菊は3敗、大相撲秋場所ということでね、最後になりますが、突如モテまくる装飾系モテ期、原作者女性漫画家の久保光郎さんに聞くといったところですけども、まあお手本というわけじゃないです、慣れたところで、さあ西尾さん的にいかが。
はい、ですね、埼玉、
うん、
埼玉川越で現金輸送車襲われる、
うん、
警備員が撃たれ怪我、
おう、どうした、
物騒ですね、
物騒ですね、
いやー、でも、うん、現金輸送車を襲うって、うん、でも襲えるもんなら襲ってみたいってちょっと思ったりもするんですけど、
うんうん、いや誰しも思ってると思うよそれは。でそれでなんとかなるんであって逃げおおせるんであればね、
そう、うん、まあ、そこまでその緻密な計算が私は無理なので、
う
ん、きっと絶対
に誰しもそうだと思う、う
ん、あからさまに捕まると思うんですけど、
うん、はいはい、
いやでも、
でも物騒っちゃ物騒だね、しかもねこれ申し訳ないけど、うん、いやこういう言い方すると本当にその誤解を招いたりとか、はい、お叱りを受けるかも分かんないんだけど、はい、これね撃たれたらね、
はい、
いくらか持って逃げたとかって言ったらシャレにもならんけど、うん、これねお金も入ってなかったって言うんだよ、持って逃げたのが、書類かなんかだったって言うんだよ、撃たれ損じゃん、こんな言ってしまったら、
いや、これ、そうなんですかね、いや
これは、でも、取っていくもん、また、また、間抜けだなみたいな話になっちゃうしな、でも、分かんないですよ、慌てたたりとか、
でもこれ、撃たれどころ悪かったら、これ、死んでる話ですよ、
死んだるわけだから、これはね、うん、
警備員も大変ですよね、
警備員も大変、命がけですよ、それは、
本当にね、
何の仕事だってね、
うん、
もうこれはもう本当に、そういう意味じゃね、ラジオやってるのが一番安全。
はい。ラジオはもう安全
だ、ね。特にでもイベントとかやるとガキが襲ってくることあるから
。そ, まあ、そういうよろしくないこともまあ、まあ。
対応しなきゃいかんんだよ、それはな。
まあ、あれでもれれライブで。
打ち殺せるものだ、打ち殺しやりたいけど、やっぱ法が許さないからな、そこ法治、まあまあまあ、国家だからな。
そうですね。うん、水鉄砲かなんかあって、こう、ピューンとこう。
さんが、えらい番組に来ちゃったな。とんでもない番組来ちゃった。
なんかひどいトークがこう目の前で来ると。
そうそうそう。
唖然としてますけどね。
いやだからね、大俊さんとメールやり取りして、つぶくさんは知らないと思うけど、うん、あの大俊さんがご丁寧にね、あのそういうお返事いただいて、はい、毎回ありがとうございますみたいなことで、そあのトークが弾まないかもわかりませんけど、よろしくお願いしますっていうようなことがあって、はい、で俺が弾みすぎて、あの暴言、
あ
の、
あら、やっちゃったんですか。
じゃじゃ暴言とか、そういうね、失礼があるようだったら、ご容赦くださいねって、一応ニコニコマーク つけてたけど、はい、もうすでに、つぶくさんはそれを実感しておいでかもしれない。
いやいやいやいや。
いやいや、暴言失言。
こんな放送なんで、すいませんけど、ただマイナー放送ならではのことなんでね、そういったのも味わっといて、ここで、やっぱりそういう、はい、あれを踏んどくと、はい、ね、またメジャーに行ってから、
ね、
そうそうそうそうそう、そういうののね、ふうに解釈していただければいいのかなと思うんで、いろんな人生これが待ってますから、
はい、
ね、あのこれをまあ薬にはなることはないと思いますが、まあまあちょっと、ね、苦い毒を飲んだんだなとか、今日はちょっと泥をかぶって帰ろうなんて目がそう言ってるんだ、
言ってないです、
言ってない
から、コロコロコロコロ笑ってるけど、なんか目がこ う, そ う, そ う, そうやばいやばい、
今日なんかあの知恵熱が出たりとか。
ね、
うなされたいとか、サンマがこうなんかいっぱい飛んできたみたいな、そういうことはなければいいんですけどね。
はい、
はい。まあまあそんなことで、いや、でも西尾さんの前で言うと、物騒の世の中には違いないんで、気をつけたいもんですよ。
気をつけないとね。
ね、うん。はい。そんなことで、さあ、つぶくさん的には気になったニュースをいかがでしょう。
気になったニュース。はい、ああ、やっぱり台風12号が。
うん。どうでしたか、大丈夫でしたか、あなたの方では。
ああ、うん、大丈夫だったんですけど、うん、なんか、あと交通機関全部止まっちゃった
から。全部、はい。二所さんも大変だったんだよな。
いや、止まってね、あの、バスに乗って、あの、途中まで帰ったんですけど、うん、はい、そのバスですらもう道路も混んじゃって、みんなが同じことするもんだから、うん、バーッと混んじゃって、
はい、
それでもって、あの、最寄りの途中のとこまで乗って、でそこから歩いて30分以上かけて帰りました。
あれだから聞くところによると、うん、帰れ帰れって早く急いで、あの、うん、無事に帰ろうと思った人たちが、うん、そうやって混乱しちゃって、
そういう
ことなんです、バカを見たんで、はい、あれ何のことなのに1時間半2時間遅らせて飲んでて人は余裕で帰れたんだよな。
そうなんです。いやだから考え方のあれかなと思いますね。
そういう、そういやっていうかね、やっぱ情報の社会なんだから、うん、もっとねアナウンスする方がね、その天気予報だったりとか、うん、なんていうんだろうな、そういう、まあ、もっと国家単位で、うん、あと 2,3 時間とにかく待てと、
うんうんうん、
どこか時間潰したいとか会社でね、うん、ちょっとダバなしでもして帰ればなんとかなるからみたいなアナウンスをね、
う
ん、してやったらいいんじゃないかなって、うん、だから A6 セスケなのかもすごく怒ってた、うん、だからそのそれは何かというとね、地下にわざわざね、ああいうお年寄りと言ってもいい年齢の方が、うん、一時降りてって乗れませんって言ってアナウンス伝えたって、また登ってこなきゃいけないじゃないかと、
う
ん、この丸の内線だとか銀座線とかそれやってるたんびにそんなことされたので、年寄りたまったもんじゃないと、うん、だからね、そういうのもちゃんとアナウンスするようにしてくれというふうなことね、うん、これ俺が言ってたんじゃないよ、A6助さんがそう言ってましたけど、うん、本当そういうことではないかなと思ったりしましたよね、
はい、
うん、でお嬢さんは大変な思いがされなかった。
あ、
一応大変な思いされ
たんです。私は個人的にはなんかバス、うん、電車が止まっちゃったのでバスに乗ってたんですけど、うん、バスの、 あの車線2車線のところに、うん、もう木がバターンって
出
て全部全部もう塞がれちゃったので、バスも動かなくなってしまって、
うん、あれはまあ大変、どうしましたか。
あ、なんか頑張ってそのバスが地下鉄の駅までは動いてくれたので、うん、そこからさらに地下鉄に乗り
変
えて、
うん、まあ、
そ
う頑張ってって言ったからみんなで木をどけようとしたのか。そういうことじゃなくて、ね、
それは多分結構止められると
止められるかな。
だいぶ止められる。
ちょっと頑張りとこが違っちゃったりするな、怒られちゃうから逆にな。
、
うん、お前が頑張るとそこじゃないとか言われちゃったりとか、
キャスト練習をその日もその日もしてたんですけど、
うん、
すごい大変だったみたいです。途中で、うん、あのもう大学から何時に上がって帰らないとみたいなことも通告されたりして、
うん、なるほどね、うん、
むしろそのままいた方が良かったんじゃないかって
。確かに、
ね、だからそうなんだ、
学校ね、学校止まっちゃえば良かったん
だよ。そうなんだ、
確かに、
うん、 ねえ、まあ、だからそういったことでね、まあ、今年は本当に災害年と言ってもいいぐらいのことでね、大変には違いないんですけども、今後とも何があるか分からないんでね、十分に気をつけたいなというふうに思いますけどね。
はい、
はい、そんなこんなで、本日の、今日の時事ネタこの辺させていただきまして、慶応レコードの CM についてですね、今日ゲストでお越しになっていただいておりますの慶応ミュージカルサークルの、皆さんということです。皆さんって言ってもまだ若干いじめなんですけど、ね、ということで、今度はプロフィールのご紹介をさせていただいたりとかね、さらに詳しい内容を伺ってもらいたいと思います。それでは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストの方、過去並びに団体、過去と人について、ご紹介しておりますけども、特に楽曲的なプロフィールのご紹介をですね、申し上げたいと思うんですけども、と言いますのは、ね、慶応ミュージカルサークル M さんということで、つぶくさんのご紹介ちょっとここでは個人的にはできるだけのデータは持ち合わせておりませんので、団体について一応リサーチした部分だけご紹介させていただきますので、ね、大丈夫ですかね。
はい、
はい、それではもし訂正とか付帯事項とかございましたら、つぶくさんの方からおっしゃってみてくださいね。
はい、
慶応ミュージカルサークル EM と書いて M は、これは SFC の生徒さんによるですね、有志ですね、有志の皆さんが集まられて、ミュージカルの普及および公演制作を目的とした形で、未公開の未公認ですね、未公開で公開しなきゃいけない未公認のサークル団体ですということですね。EMM はこれは エンブロッシングミュージカルというのかしら、エングロッシングミュージカル、これはどういった意味合いになりましょうか。
魅惑的な、という魅力的なミュージカルという、意味で、
はい、はい、ということらしいですよ。で、作る側も見る側も夢中になるミュージカルを目指し、2007年春に発足しました。これはミュージカル、演劇、バンド、コント、さまざまなジャンルを一気に突っ込む超自由型闇鍋ジェットコースターミュージカルを想像します
、はい、
なんか慶応っていうよりもなんかね、なんだろうみたいな、繊細かつシニカルなストーリーを舞台上でダイナミックに急上昇あるいは急降下させ、まるでアトラクションのような舞台を提供しますと、いったところまでのご紹介なんですけど、いかがでしょうか、はい、ということで、はい、
はい、
さあ、つぶくさん的には
そうです、ね、
特に押しておきたいとことか、
押しておきたいところ、
うん、ここはちょっと勘違いなさらないでくださいねとか、はい、
そうですね、超自由系闇鍋ジェットコースターミュージカルということなんですけれども、うんうんうん、
どんなに自由なんだろう
すごい、なんだろう、他のミュージカルをやって、うん さんとかともまた違うことをやりたいなというのがありまして、なんかこう今年の目標で、ミュージカルサクレームのブランド化というものがありまして、
ブランド化
なんか、あの皆さんにもっともっとその学外とかの皆さんにも、このミュージカルサークル M を知ってほしくて、M の公演だから見に行こうみたいな風に言ってもらえるような、そのサークルにみんなで成長させていきたいっていう思いがあって、今年そういう目標を立てているんですけれども、
立ち上げはなんでこれご紹介しましたっけ。
あ、立ち上げは、そうですね、今あの社会人1年目になられる先輩方が立ててくださったサークルで、まだ発足して4年ぐらいなんですけども、
4年で、
はい、
で、あのつぶくさんはどのぐらいの参加キャリアになるんですか。もう最初、
私はもう最初の、あ、じゃではなくて、今2年生ですので、1年生で入った時のもう4月からずっと、
はい、それはやっぱり勧誘されて、それともご自身で飛び込んで。
あ、ですね、そうですね、新刊というものがあって、がすごく、あの雰囲気がものすごく良くて、結構それで決めたというのが。
ということは、坪木さんご自身はその、そういう下地って言いましょうか、学生自分に、例えば高校の時代にそういうことを経験してたとか、だからそういう、なんですか、サークルに入ってたとか、クラブをやってたみたいなことは終わりだったりするっていう背景は終わりなんでしょうか。
あー、サークルとかクラブではやってなかったんですけれども、あの英語 の、 あの各学校が英語でいろいろ出し物をするっていう、コンテストじゃないんですけど、コンテストまではいかないんですけど、そういう発表会みたいなのがありまして、そこにあの友達に誘っていただいて、あの一緒にハイスクールミュージカルをやったことがあるんですけど。
そうなんだ、やっぱだからお芝居好きには違いないわけね。
そうですね、
うん、なるほど。でもどうなんだ、私ぶっちゃけそういうお芝居についてのことで、分からないんで伺うんですけども、やはりなんていうのかな、制作は制作で西尾さんの話じゃないけどね、楽しかったりとか、それやりがいのある部分たくさんおありでしょうけど、芝居っても団体芸じゃないですか、だから、要するに出られる方もいれば出れない方もいると、だから要するに、まあ、その制作をベンチだとは言わんけども、野球で言えばそのベンチでいてですね、舞台に立つあれがないんだとしたら、こんなのやってらんねえやとか、面白くねえやこんなのみたいなとか、やめちゃおうとか、そういうことっていうのはないんですか。やっぱり
キャストですか。
でいうか、要するにっていうのは、あなたの場合だと今回出番はそんなにないというふうなことを伺ってるんですけども、そういった観点で。
あ、全然それはないです。
あ、そうなんだ、みんな作ってる感で一体感を持ってやってるから、それはそれで楽しいんだ。
あ、はい、全然楽
しい。もうどうしても私がロミオとジュリエットだったらジュリエットじゃなきゃいけない。なんであの子がジュリエットで私がなんかあのそれあの松の木林なのみたいな
どんな話ですか。
いやそんなことは全然なくて、
ロミオとジュリエット松の木林が出てるかどうか分かんないけどそれはどうなんですか。
全然そういうふうには思ったことはないですね。
内緒持ってんでしょ。
いや、持ってない
です。なんで何かって立てようとするんだ。
なんかみんながすっごい頑張ってるのが本当に伝わってきて、
だけど、話途中ですけど、逆につぶさんがあのそういうメインでやるときに誰かに支えてもらわなきゃお芝居できないこともあるわけだもんね。
そうですね、本当に
制作さんがいなかったら何にもなりたくないですね。舞台に立つことだけじゃダメなんです
よ。なんか舞台監督の方もはじめとして、もう各種スタッフさんもいっぱい、舞台美術、照明、音響、映像、衣装、たくさんいるんですけども、
何人ぐらい最終的に関わっておいでなんだろう。
この公演は今35、6人ぐらい関わっていて、
なるほどね。
そうなんですよ。
はいはい。で、やはりそれは最終的にみんなでそれを作り上げたみたいな感じに、それ達成感とか充実感、まあそういうものを目指してやってるっていうところが、まあある種の覚醒とか快感につながるという部分で、それを求めて追い求めてやっていくということが、そのお芝居の醍醐味だったりとか、そこに関わっていることのつぶくさん自身の中の幸福感みたいなことになるのかしら。
あ、はい。
あ、そうだね。やっぱり西尾さんもね、こうニコニコ笑っておりたけど、やっぱり舞台、舞台人のあれっていうのは、音楽人とね、また関わりようが違うし、言ってもバンドも団体芸だったりするけど、せいぜい言ってもブラスまで入ったって、まあ、10人程度だから。それもフルバンドでやるっていうことはめったにないので、その20人30人が集まって何か作るっていうことはね、ちょっと僕らの中にはないのね。申し訳ないけど。
いや、 でもね、20人も30人もいりゃね、やっぱりね、何かしらあるわけですよ。
出てくるでしょ。
もうそりゃもういろいろ、もうここでも言えないようなこと、
なんか笑顔では全部下の方でこうつねくってるとかさ、なんかこうかかと蹴ってるみたいなことあったりするわけでしょ。
あいつには、あいつには負けるねとかもあるからね。
それも含めてのエネルギーとなるわけか。
でもそんな風にこう本番前で何クソこの野郎と思っても、うん、やっぱり本番を迎えてこう本番が終わるともう途端と寂しくなるんですよね。
ああ、お祭りの後みたいな感じで。
そうなんです。
で、できたらできたで、それはもう、うん、その細やかなことはもうほったらか、うん、ほっといて、うんうんうん、とにかくやったーみたいな感じの方が上回って、
達成感がこう
と。いいわけだ。それも全部含めて楽しめちゃうわけだ。あんなこともあったら嫌なのだったけど、はい、でも一つできてよかったわみたいなことになるわけだね。
はい、
ああ、なるほどね。うん、まあ、まだそんなお芝居を今度はつぶくさんと、が制作を中心になって、大年さん、
大年と、
はい、うん、大年さんとつぶくさんの制作ってことですか。
はい、そうです
ね。あ、なるほどね。大年さんは出られないの。
あ、はい、大年も今回は
出ないんだ。でも僕らなんかやっぱり制作で頑張って走り回ってる大年さんにつぶくさん、もしご縁があったりだとしたら、やっぱり、ああ、舞台の袖のとこ、ああ、今ちょっとあの安定になって、あの照明持って出てきたあの人、あの人とか、いうの友達連れてってもご紹介しにくいし、頑張ってる頑張ってるみたいな、その、なんか縁の下のね、うん、あのつぶくさんを見てるよりは、やはり舞台に上がって、おお、ロミオ、ロミオ、なんでロミオばっかり。あ、どうしてあなたはロミオなの？見てるみたいな方が、やっぱ見てる感はあるわね。
まあ、
応援しがいもあるわね。うん。だからそんな彼女を見てみたいよね。できたら、ね。
またそれはそのいずれね。
うん。その時はそれはまたそれでお声かけてくださいね。
ありがとうございます。
ね。はい、わかりました。それではですね、今日まだそんな、相方と言って、相方と言いには変ですけども、お仲間の大年さんまだね、お越しじゃないということなんですけど、
今頑張って向かってますかね。
はい。はい、じゃあ、大年さんをお迎えするのをしばらく待ってですね、希望のユニークギター教室の時間でですね、いろいろと、そのサークル M さんについてですね、いろいろと、まあ、そのまた個人的なつぶくさんのこれからの、個人的にはまだ果たして若くて、
はい、
その、何ですか、舞台人としてやっていくという意味では、それは、脚本を書かれるかもわかんない、大作家の先生になれるかもわかんないしね、これから。
花開くかわかんないですね。
そう、ものすごいプロデューサー的なことで、僕はわかんないけど、プロデューサーならプロデューサーとか、制作は制作の人ですごい、大きなミュージカルとか、そういうの、はい、ライオンキングとか、ああいうのを制作しちゃったりする人もあるわけでしょ。
そうですね。どんなことでそういう方面に転がるかわかんない。
わかんないからね。だとしたら、そんなお話もまた伺えるかもしれないのでね。
はい、
次の、キーボードのユニークギター教室はですね、そんなことをさまざま伺ってまいりたいと思います。それでは、キーボードのユニークギター教室に参りましょうかね。はい、こちらですよ。希望のユニークギター教室の時間ではありますけどもね、本日はゲストに慶応ミュージカルサークル M さんは大年さん、ね、つぶくさんをお迎えしているということで、楽屋から Q&A 形式でいろいろと伺ってまいりますんでね、バサスタイルのないところで、まだね、ぬめり前の二十歳ですからあんまりラジオとはいえね、変なサンマかぶったおじさんにいじくり倒されて嫁入りにするのに傷がついたということがあっては
いや、まあまあこれも一つの経験ということで、
まあ、そうしていただくしかないよね。
もう、いや、これしか言いようがないですから。
だって俺社会的責任取れないから、うん、俺
いや無理ですよ
ね、まあまあそんなことも踏まえた上で、はい、ね、いろいろ伺ってまいります。どうぞくれぐれもご支障のないところでお返事いただければと思いますよ。
はい、
それでは西尾さんの方からよろしく。
はい、それでは改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。っていうか学生さんですよね。
あ、はい。
お仕事を、まあまあ、はい。
はい、つぶく和歌子と申します。
はい。
はい、で、今二十歳でして、
はい、
横浜に住んでます。
あ、横浜ですね。
はい、横浜市ですね。はい。
はい、
お仕事は学生、
お仕事、学生
お仕事じゃないんですけど
、学生さん、2年生、
はい、2年生です。
2年生、専攻は何を。
専攻はですね、研究会は一応地域の活性化の研究会に入っておりまして。はい、
あら、これはまたこのコミュニティ FM にぴったりな感じのね、
うん、
地域の活性化ですって。
お
ー、はい、
そうなんですよ。
まあ、
地域の活性化っていろいろあるじゃないですか、
はい、
穴掘ったり穴埋めたり なんか缶拾ったりね、なんかそういうコーヒーつけて歩いたり。
いやいや、なんでそんな悪いことばっかり言ってんですか。も
あ、でもちょうど
可愛くてしょうがない。うん、
ちょうどあれです、あの私が今あの関わっているプロジェクトは、はい、チェキの情報化を、うん、あのしながら活性化ということで、うん、コミュニティ FM を使わせていただくという、う
ん、はい、モンゾロじゃん、
モンゾロじゃん、
これからね、うん、そういう立ち上げとかなんかもしあの私でできることありましたら、あのいろんな、まあ、ささやかですけども、これでも7年と何ヶ月やってたりとかね、しますし、いろんなゲストの方もお越しになっていただいたりしますから、あの、まあ、レクチャーといえばちょっと高みからですけど、
あ
の、
い
ろいろとサジェッションなり何なり送らせていただくんで、あのいつでもおっしゃってくださいね、
はい、
今日なんか全然時間空いてんだけどな、俺など
ういう話ですか。
いやいや、いや、それはさておいて、うん、あの忘れないうちに私ね、あのまたこれだけなんでね、その、うん、いや彼女は可愛い癖もあるんだけど、あの親しく お話をさせていただいているかというと、これだけは僕はね、ちょっとこの放送の中で申し上げておきたかったのは、慶応、はい、さんじゃないですか。慶応さんってあの日吉の慶応さんではないの。
あ、ですね、私たちは湘南藤沢キャンパスという湘南台にある、うん、キャンパス、
慶応さんってあちこちにあるんだよね。
あちこちね、
だからそれは、それこそ三田の慶応さんがあるでしょ。
そうですね。
それで湘南の方があって、うん、で日吉にもあるんだよね。
はい、あります。
で、あとは私たちは湘南なんだ。
あ、湘南台です。
じゃあもういいや。
なんでそこでもういいやなんですか。
っていうのは、私が慶応さんっていうと、うん、あの日吉にある慶応の学生さんたちに、はい、いつも私が屋上パフォーマンスやってる時に、うん、こう手振っていただいたり、ハンカチ振っていただいたり、うん、ワーキャーワーキャー言って応援していただいてたのが、まさしく慶応の学生さんだったの
よ。
なもんだから慶応の学生さんって聞くとものすごく馴染みもあるし、親近感もあってで今日は慶応さんからお越しになるって言ってたから、うん、あ、だからまあ本当にそういった意味で言うと僕もね、
ご縁があるね、
そご縁があると思ったし、まあ、マンドラご縁がないとは思ってないし、ご縁なんてこれから作っていけばいいだけの話、
ま
あ、
そういうことですよね。
どこまでアグレッシブなんだってことですけど、
まあまあ、
いやいや、だからそういう意識があったもんだから、うん、なんとなくこう親近感があったなって、そういうことで、
うん、
だって例えばあれはだから、うん、日吉の慶応さんは、
はい、
あれは中学校まである慶応って、
中学校高校
ぐらいかな、
ある
だとしたらやっぱそれも慶応さんじゃないかなと思うんだけど、うんうんうん、要するにね、まあ、どこの中学生の方か分かんないけど、多分高校ぐらいの方だと思うのよ、
うんうん、
電車に向かって僕はほらパフォーマンスやってると、さんまだけじゃなくて、いろんな格好するわけじゃん。
うん、
まあ、自分でも飽きてきちゃったりなんかすることもあって、猿の着ぐるみしてみたりとか、ネズミさんとか、
はいはい、
もう、その牛だとかいろいろやるわけよ、
うん。
そうするとね、学生さんもそれを見て楽しみにしてくれて、ある日、その春先にですよ、うん、やってるのは2ヶ月やってるから、とにかく。朝の8時から9時半までの2ヶ月間をずっと毎朝、電車に向かってパフォーマンス続けるのを10年やってたわけだよね、私。
うん、
で、その時に、ある年の春、段ボールで、こうやって電車の窓ガラスにベタッと貼り付けて、
うん、
キーボーをお猿さんやってっていう電車がビューって行ったんだ
よ。なんですか、それ。
肉眼で確認できる。
うんうんうん、
キーボーをお猿さんやってって、スーッと電車でいなくなっちゃったんだよ。で俺その翌日猿やったよ、だから。
ああ、そんなことまでわざわざしまっちゃったからね。
いやだって嬉しいじゃん、やってそれだけリアクションがあるっていうね。だからあれ、うん、ああいうのも含めてね、多分慶応の学生さんだとしたらすごく印象に残ってるわけよ、うん、だから慶応さんって聞いたからもうそれだけで嬉しくてね。ああ、まあまあ、もっと親しげにしたいのはもう福沢さんと親しげにしたいんだけどもっと遡って、はい、言ってる意味わかりますか。
わかります。
誰でもして仲良しになりたいよね。
確かに。
はいはいはい、まあそんなことをだけ申し上げておきたかったんです。はい、
はい、
どうぞ。
はい、では次です。これまでのお仕事、もうこれもお仕事じゃん、学生さん、まあいいや、お仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
これは、
はい、
特にすごいエピソードがというのがあれなんですけれども、
はい。
どうしよう。
なんか、なんだろうね。
でも、
うん、
なんか私がすごい全然エピソードとかじゃないんですけど、
はい、
なんか今すごい感じるのが、なんか、
おお、なんだそのにっこりにっこりは何、ま、
にっこりでは張りかんじゃったの。どうしたの。うん、この人さっきからね、袖がちぎれんばかりにずっと袖を引っ張ってんだわ。袖を引っ張っちゃ戻し、引っ張っちゃ戻ししてんだわ。
大丈夫。
大丈夫ね。
大丈夫ね。ちょっとなんか、すいません、なんか吹っ飛びました、
うん、
全部。
うん。
吹っ飛んじゃった。
緊張して吹っ飛んでしまったんですけど。なんか。
またほら、いろいろこうちょっかい出したりなんかするからね。
余計なこと
は。はいはいはい、
うん。落ち着いて落ち着いて。うん、どうぞ。
そうですね。なんか、1年生公演を、うんうんうん、12月にやったんですけれども、
はい、
その時にギャルの役で、
おギャルいいじゃん今でもギャルだけど
その時は出演をした、
はい、
はいはい、
で、なんかスカートをが長いから上げるのに頑張ってベルトみたいなので上げてたんですけど、
うんうん、
ガーってすごい勢いで着替えをするので、もう本当にそれもまたジェットコースターミュージカルみたいな感じですごい早くて、着替えとかもすっごい急いでやったんですけど、そしたらベルトがどっか行っちゃって、なんかポイって掘ったら、舞台の美術でクリスマスツリーがあったんですけど、はいはい、後から分かったのがそれに引っかかっちゃったみたいで、私が帰ってきてベルトを探し出す前に、うん、もう次の舞台設置でツリー行っちゃって、
確
か
にな
くて、
いやでもそういうアクシデントよく聞くよね。スカート履かないで出てきたりとかね。
もう
だって、いやいや、だから今の話、だってズボンのチャックが開いてるぐらいの話はもういくらでも聞く
よ。あるあるある。そんな慌てて着替えたらチャック開いてて、
あるよね。なんか慌てて、なんか本当そういうのって、ドンチョウのね、後ろにいなきゃいけないのに前にどっと一人だけ立ってたりとか、あるよね。そういうミステークがやっぱりあったんだ。
そうっていうミスをして、ちょっと大変な。
あらまあ、
だから後日結局なくて、その日物質にいろいろ片付けたんですけど、
うん、
本当にダメ元で、
うん、
ツリーの飾りしまってある箱見たら入ってて、
うん、
もう片付けの時もそっちでそのまま
入ってたん
です、はい、ちゃんで、
でもまああってよかったね、
後日見つけま、はい、
うん、
そうだね、っていうアクシデントが、
まあ、舞台裏なんてね、
もう怪我とかね、怪我とか事故さえなければね、一番いいよね、まあまあでもそういうことないように、ね、気をつけて、でもそれもキャリアとして次にまたね、いいお芝居ができるようにどんどん頑張っていただければいいのかなと思ったりしますけどね、
はい、
はい、続いて、
はい、もう最後だ、
最後ですか、はい、どうぞ、
最後に、お二人と言いたいところですが、まだ一人しかいらっしゃらないので、つぶくさんですね、
はい、
はい、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい。じゃあまあね、大年さんお越しになるかどうか分かんないんで、もう先にちょっと一、ね、もう宣伝できるだけちょっとしちゃいましょうか。
はい。はい、もう本当に今はこれを、ミュージカルサークル M の2011の秋公演で音速世界、先ほどちょっとご紹介させていただいたんですけど、
音速世界ね。音、はい、
音
の
速
い、遅いの。
音速
遅い。で、世界はカタカナ。
はい。
はい、これを検索するとどうかヒットするかな。
ああ、そうですね、
ね、
出てくると思います。
公式サイトもあるんだもんね。
はい、公式サイトに今公演のお知らせも載せているので、
はい、
ぜひミュージカルサークル M でも音速世界でも検索
を、ミュージカルサークル M か、はい、音速世界、
そうですね、M で、はい、検索させて、はい、選択していただければ、
はい、
出てくると思います、
はい、
とこちらが10月の8日土曜日の7時からと、
はい、
9日日曜日の1時からと5時からを千本桜ホールで行わせていただきます、
うん、
でまた続いて秋祭という SFC の文化祭で1週間後の10月15日の土曜日4時からと、
うん、
10月16日曜日の12時半からと4時から、
うん、
で計6回の公演を予定しております、
うん、はい、
ということでぜひぜひ
ね、だからその今ちょっと CM の間にね、つぶさんと話したんだけど、西尾さんともねお話したけど、はい、そのストーリーの内容を全部お話しないにしても、うん、ちょっとでも話しちゃうとある程度こうシナリオのあれがこう読めちゃったりとか、それがミソだからお話できないみたいなことって、うん、ね、まあ、ね、学芸風にはまあお芝居とか演劇やってらっしゃる方たくさんおいでなんで、いつもそれが悩みの種なんだけども、
はい、
その辺はやっぱりちょっと今でもちょっとでもアナウンスしていただくわけにはいかないわけですね。
そうですね、なんか、うん、言ってしまうと結構、
うん、
ネタバレになってしまうのかなというところがありまして、う
ん
う
ん
う
ん、とにかくじゃあ、まあ、来てくださいと、
来てほしいです、
ね、来てくれば分かると、
うんうん、本当に今回感情とかにすごい特化していて、
うんうん、
大変みんな真剣に本当に取り組んでおりますので、はい、キャストもスタッフも一度もう大学に何日も泊まっちゃうような感じで、
はい、うん、
みんなで泊まっちゃうような感じで、
でもその芝居やる方っていうのはさ、ある種ドロドロ感がいいんだろうな、きっとな、
最高です、
なんかな、ほこりまぎれになったりとかな、
はい、油まみれになって
もなんかな、あ、もうそういう意味じゃスポコンだな、
そうです、
巨人の星の世界だな、そのあとだもんな、
そうです、もうみんなの頑張りを一人でも多くの人に見ていただきたい、
うん、打ち上げでまたドカーンという 行くわけだ。
あ、いいね、ま
あ、打ち上げよかったらこのインファームさん使ってあげて、ね、マスターに言えばもうそういった意味で言うと一人大体もうあの250円ぐらいでやってくれる。潰れちゃうよ、潰れちゃうよ。
ガバガバやられたら
それ。いやでも実際にね、千本桜ホールさんで公演された方はここ近いんで、うん、結構劇団員の方30名40名ぐらいは あの、ね、舞台、うん、使われてる方結構おいでですよ。でマスターそのたんびに悲鳴上げてる。もうあかん。
勘弁してくれよ、
うん、でもね、そういうのはご理解のある方だから、いろんな部分でそういうね、これからの方を育てるという意味でいろいろ形でご相談乗ってくれると思いますんで、その辺はちょっと相談されたらいかがかなというふうに思いますよ。
はい、
はい、で最後になりますけども、はい、なんか他にありますか。
あ、そうですね、チケット千本桜ホールさんでやらせていただくのにチケット制を、うん、取らせていただいていて、
なるほど、はい
はい、そちらぜひご予約をしていただきたいなと、
うん、
ホームページから飛べますので、はい、
うん
はい、ぜひぜひ
ホームページの方ね、はい、ご覧になっていただいてということですか。
これ まさかのこれ500円
です。
500円なの。あらまた随分
ちょっと信じられない金額なんですけど。そうでしょこれ、マジで、
はい、
ねえ、まあ、だから最初だから、最初だから
多くの方に
そこはね見ていただきたいということで、
最初でも1000円が妥当かと思ってましたけど、
そこはね、うん、いやだから次回はこれは5万円になっていくかもしれない
。違いにとか
急に、
はい、
まあ、それはだからこの出世で旗揚げ公演みたいなもんだから、
そうですね、
そこはね、はい、じゃあそれで、はい、最後になりますけども、はい、つぶくさんも個人的なやっぱり夢とかね、未来に向かってのそういう、うん、あ、なんですか、こう可能性に向けていろんなことをこうビジョンを練っておいでだったりすることもあると思うんですけど、その辺は個人的にいかがですか。っていうのはお芝居ずっと食っていきたいのか、もうそんなことやっていい、もういい素敵な彼が見つかったらピョンピョンとそれに乗っかっちゃってさっさと嫁に行ってしまって幸せな家庭の生活にすればいいっていうのか。いや本当に気合いの入ってる人はね、赤絨毯レッドカーペット踏まなきゃ私は死ねないみたいな人中にいたりしますからね。その辺のまあ大きな夢、ちっちゃな夢含めて言えばどうなんでしょう。
あ、なんか本当にこの今すっごいこのミュージカルサークルで楽しいので、
うんうん、
2年生が今私たちの代が執行代なんですよ、うん、
はい、
で3月近日のことになってしまうんですけれども、うん、3月に本公演がありまして、うん、そちらが本当はもう私たちの代の集大成という形でまたやらせていただくので、
はいはい、なるほど、
はい、そこをもうまた本気で頑張りたいと今一番考えているのはそれですね、
うんうん、あ、そうですか、
はい、
うん、まあ、じゃあ とにかく近しいところでの夢を一つ一つ叶えながら、
はい、
それをになったその方向に向かってどういう展開していくか分かりませんよね、それはね。ひょっとしたらお芝居だけじゃなくてどっかのメジャー局でディスクジョッキーとかやっておいでとかも分かんないし、ね、
どこで才能が花開くか分からない
よ、ね、どっかで歌歌ってね、うん、そういう風にこうアイドル路線でまた AKB なんとかかんとかみたいなとかね、ならないとも限らないわけだし、ね、その辺はもう夢に向かってどんどん頑張っていただくっていうことには違いないんだけど、今はお芝居に向かって夢中になって頑張っておいでだということだね、
はい、あとはい、最後にツイッターで MSFC という元がありまして、
うん、
ほうほう、そこでいろいろ公演の、
うん、
情報や M の情報などをお知らせしていて、
はい、
あとホームページから飛べる M のブログがありまして、
うん、ほうほう、
はい、今キャストの方で更新をしていて、はい、いろいろ日々の稽古場の様子とか、
うん、
本当に楽しい、この頃もすごいいい意味で緊張感とかもあるんですけれども、うん、すごい楽しい稽古場の様子、
はい、
真剣な様子を、
うん、
キャストがレポートしておりますので、そちらもご覧になっていただきたいです。
そうだね、今Twitter だとかね、はい、Facebook だとかミクシーだとかいろんな情報ツールがあるから、はい、そういうのまた利用しながらね、
はい、
ご参加ね、お楽しみになっていただくのが一番よろしいんじゃないかと思いますし、またまた、まあ、個人的にはつぶくさんも今日から私ファンですから、ね、はい、もうこういうこと申し上げて何百人みたいなそんなこともないですけども、いやだから若い方たちはね、やっぱ これが伸びていくの見てるだけで楽しいじゃないですか、
うん、
そういった部分で言うとね、本当にまあミュージカルサークル M さんも含めて、慶応ミュージカルサークル M さんも含めて学習できることをどんどんとご支援申し上げていきたいと思いますので、まあまあ、ささやかではございますけどね、はい、大いに頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、さあ本日は慶応ミュージカルサークル、ちょっと若干1名もう今日もこのままお見ましならないか分かりませんけどね、はい、お越しになっていただきましたのはつぶくさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん、兄さん、 さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
新地火曜日第384回 87.0 メガネルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さ、西尾さん的にいかが。
はい、まあつぶくさんの可愛らしいこと可愛らしいこと、
ね、
もう下手すりゃもう私の娘だぐらいの年の子なので、
うん、
もうね、
ね、
まあ、可愛いって何でも許されるんだなと思いました。
西尾さんにもそういう時があったのよ。
いや、いや私多分ね
なかったのか。
なかったです。多分ね、二十歳の頃はもっとふてぶてしかったと思います。
私、
こんなに可愛げなかったですよ。
あ、そうです
かね、今にして思えば。
あ、
はい、
そんな西尾さんがですね、
はい、
まあでもやはり年を重ねながらでも、やはりね、女優としてのキャリアも積んでいかなければいけないわけで、でもそのキャリアってのはありがたいもんで、
はい、
来週聞くところによるとなんかお誕生日とかで、
はい、ああ
何回目のお誕生日か分かりませんけども、
はい、ああ、いや、いいんですよ、私、ね、全然言いますから、
はい、とりあえずそんなことで楽曲的には何もできませんけども、気持ちばかりのこれお祝いでございますんで、
なんかすごいよ、
はいはい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
気持ちばかりのお祝いでございます、
ね。
あ、やったー。言ってみるもんだね、お誕生日、ね、
いや言ってみるもんですね。
言ってみるもんだね。
これはもしかしてお酒の気配ですか、もしかして。
酒しかねえだろあんたには。酒取っちゃったら何もねえじゃないか。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。まあでもなんかね、おいくつになられるってことはさすがにやっぱそこはね控えておきましょう。ね、はい、まあ、そんなこんなで、ね、でもまあやはりこういう彼女を見て、
はい、
そういう初心忘れるべからずで、
そうですね、
また奮起してね、
は
い、頑張っていかなきゃと。
はい、あのいいお手本にならなきゃいけないなと思いました。
まあそれは難しいと思う、
ね。あれ無理だめ。ああ、そうか、私を手本にしちゃったらこの人お笑いになっちゃう。ああ、それじゃダメだね。
っていうか、あなたが彼女を見て原点回帰を、原点回帰をやっぱり。
あ、そういうことですか。
やっぱりね、大人になるとみんなほら、はい、捨ててっちゃったり失ってっちゃったりとか、汚れていくわけじゃない。そういうものをこうね、やっぱ彼女みたいな方を見て、
は
なんとなくそういうのを取り返すとか、はい、やっぱりその自分にこう原点に変えるみたいな、
そうです、
ね、そうありたいもんですね。
そうですね、
はい、まあ、はい、そんなことを焼酎でも飲んで考えてください。
ありがとうございます。
はい、まあまあ終わったら終わったで、また今日はまたちょっと軽くお祝いしましょう。
やったー、
ね、お嬢様よかったらお時間ありましたら、
はい、
一緒に祝ってあげてください。
あ、
はい、はい、さあそしてそんなつぶくさんですけども、いかがだったでしょうか。はい、感想的にはいかがですか、つぶくさんは。
あ、楽しかったです。
本当ですか、
ね、緊張したんですけど、いろいろご迷惑をおかけしたんですけど、
とんでもございません。もう
楽しかったです。
そうですか、はい、10月から西尾いらないんで、あた来て、
代わりにあの
バカ言ってんじゃない、バカ言ってんじゃない。そうはいかんでしょう、ね、そこは簡単に席譲っちゃいかんし、またお嬢にはまだちょっと荷が重いかもしれない、ね、でまして向こうも選ぶ権利もあるし、違う俺とやることに関してなんであんな汚いのとやらないかんねって話ね、でも楽しんでいただきましたでしょうか。
はい、
またよかったら、だから千本桜さんでね、これから公演あるたびで結構なんで、
はい、
あのお出かけいただいても結構ですし、アナウンスをいただければなというふうに思いますね。今日は残念ながらちょっと大俊さんご参加いただきませんでしたけども、また今度ねご参加いただける時にご一緒にお出かけになってください。
はい、
はい、どうもありがとうございました、ね、今日はもう常連のね田村さんとかもお越しでいろいろとお話伺いたかったんだけども、ちょっとお時間なくなっちゃって申し訳ないです。今度からまた一つよろしくお願いしたいと思います。さあそんなことで来週10月4日火曜日の放送になりますけども、第1週のアシスタント阿久津香織さんとともにですね、彼女からのご紹介、ゲストは今度はお笑いユニットパンパン軍団の革新さん、三山龍也さんをお迎えし、楽しく愉快にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F ホームページ http このスラッシュスラッシュ学大 -fm.com スラッシュにてご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てどんどんとご意見ご感想とお寄せいただければと思います。それではライブご聴取の皆さんとね、ご一緒に番組を締めてもらいたいと思いますが、いつもの調子でよろしいでしょうかということで、田村さんも最後ご一緒にご紹介ください、それではよろしいですか、西尾さんいいですか、はい、お嬢さんいいですか、はい、はい、そんなことで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、さんじゃあお芝居頑張ってね
頑張ってください、ありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。